続いて本日は中島雅義さんより証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。証しをさせていただきます。私は高校1年の時に1枚のトラクトにより伊丹教会に行くようになりました。18歳の時に当教会のスタブス宣教師により両親の承諾なしに洗礼を受けました。家は檀家であり、洗礼を受けたことについては猛反対されました。結婚についても家内がクリスチャンであることも反対されました。そして日曜日に教会に行くことも禁じられましたが、私たちはそんな中で教会生活を続けてきました。また家内が仏壇にご飯を供えないことをひどく怒り、親戚が私の職場まで説得に来たほどでした。これほど飲酒の強い地域の中でいろいろな戦いが40年間ありましたが、この度主の一方的な恵みと奇跡により父が病床洗礼を受けることができたことはこの上もない喜びです。父は洗礼の時に私たちと一緒に生活をしていた時に覚えた主我を愛すの賛美歌を暗唱していて、必死で賛美してくれたことは今でも忘れることができません。そして自ら手を伸ばし握手を求めてきて、ありがとう、ありがとうと何度も強く握ってくれました。この時私はこれで本当の親孝行ができたことを神様に感謝しました。この度釜井兄弟よりお借りした本の中で伝道者松崎氏について書いてある荒野に水は湧くという本の中で私と少し重なるところがありましたのでお貸しさせていただきます。松崎氏は東本願寺の跡取り息子として生まれ、あらゆる教養を身につけ、16歳の時に人生の意味について悩み、仏教に救いはないことを知り、自殺を6度も試み、ついに救世軍の路傍伝道によりキリストに出会い決心しました。そのことを彼の父に報告すると猛烈に怒りを買い、一度目は木刀で、二度目は刀で峰打ちされ背中に大きな傷を受けました。意を決した彼は三度目に両手をつき、私がしばらく親不孝者となりますことをお許しくださいと土下座をしました。彼の父は刀を杖に床柱を背にしたまま男泣きに泣いていました。この姿を見た彼は悲しく苦しい思いをしましたが、彼は道のために受ける一切をキリストの家に忍び一礼して寺を出ました。しかし後に彼の父はキリスト教の弱点をつこうとして聖書66巻を通読した結果、ついに心を開き信仰を持つことができました。そして死のとこで、お前は俺を天国の特等席に案内してくれた大の恩人だ、礼を言うぞと告白し召されていきました。御言葉の中に、私が来たのは地に平和をもたらすためではなく剣をもたらすために来たのです、なぜなら私は人をその父に、娘を母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。マタイ10章34、35節。またしかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、マタイ5章44節とありますが、この御言葉の通り救いの道を見出すためには戦わなければならない時があるということが理解できました。私はこの本を読んで感動し、これほどまでの戦いはなかったですが、40年間諦めないで死の救いを祈ってこれたことは神様の恵みとしか言いようがありません。とても感謝です。しかし死の救いを妹たちと親族は信じきれないまま、未だに古い印象の中にいます。主の戦いはまだ完全に終わってはいませんが、またきっと死のような時が来ると信じて、親族の救いのために引き続き祈っていきたいと思っております。 主に栄光がありますように。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今朝は幸いなる貧しき人と題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日はマタイの福音書です。マタイの福音書5章3節新約聖書マタイの福音書5章3節です。2回お読みいたします。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。
皆さんおはようございます。いつの間にか桜が咲きました。今朝はですね、ちょっとした花見をしながら皆さんも教会に集ってこられたのではないかと思いますけれども、毎年このイースターの時期になりますと桜が咲きます。来週はいよいよイースターを迎えますね。そして今週は、その1週間前、受難週です。イエス様が十字架にかかられるこの一週間を追いつつ、イエス様が私たちを愛してしてくださったその十字架の道、それをたどりながら感謝を持って祈りつつ歩むという、そういう生活を私たちこの教会、キリスト教会は長いこと歴史をそのようにして歩んできました。今朝も神様が用意してくださった福音をご一緒に喜びつつ聞いていきたいと思います。今朝は、聖書朗読の方に とっては少し物足りなさを感じるぐらい少ないところでしたけれども、心の貧しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いですと、そのようにイエス様は人々を祝福しておっしゃいました。イエス様がお語りになった大変有名な説教、このマタイの福音書第5章から始まります、通称三条の説教と呼ばれるその説教の中で、イエス様がお語りになった幸い、幸せ、それについて今朝皆さんとご一緒に耳を傾けていきたいと思います。イエス様は幸いについて人々に語り始めるにあたって、まずはじめに貧しい人々を挙げられたというのは、これはまた大変興味深いことであると思います。幸いを語り始めるのに貧しい人々をまず挙げられた。先日教会である方と会話をしている中で、その方が奈良山武士校って知ってますかとおっしゃいました。奈良山武士校って皆さんご存知ですか。その問いかけに対して私は、いや初めて聞く言葉ですけれども、一体それ何ですかとお尋ねしました。そうしましたらその方は、昔はとても貧しかったので、少しでも食いぶちを減らすために年老いた親を廃盤、背中に乗せて山奥へ連れて行かざるを得なかったんですよと、そういう厳しい貧しさを経験した時代があったということを教えてくださいました。皆さんの中にはご存知の方がおられるかもしれませんけれども、この奈良山武士校というのは、小説家の深沢七郎が以前ある地域で農家の老夫婦に聞いた、いわゆるおば捨て山伝説ですね、その話をもとにして作った 短編小説のそのタイトルです。日本にもそういった暗い歴史があったという、そういう事実があるようです。そのような暗い歴史を聞くときに、やはり明らかなことは、貧しさというものは貧しさ以外の何者でもないのであって、それ自体が幸いだとはどうしても言えないということです。そしてそれはまた当然であるとも思います。むしろ貧しくなれば、かえって人の心の貧しさが、それもどんどん深まっていくのではないかと思うのです。それこそ心の貧しいものは不幸だと、そう言われるのであれば納得できるものを、なぜかイエス様は心の貧しいものは幸いだなどとおっしゃるのです。心の貧しいもの、その幸いをイエス様はお語りになりました。これは一体どういう意味なのでしょうか。そこで例えば昔からされてきた捉え方の一つに、心の貧しさとはつまり謙遜にへりくだって生きることであると、そういった捉え方がありました。謙遜、へりくだり、それこそ心の貧しさではないかと。自分がたとえ豊かなものを持っていたとしても、謙遜に自分を貧しいものだと素直に認める、そういう心こそそれが貧しい心だという理解、それも捉え方の一つであると思いますけれども、ところがそれは結局のところ謙遜やへりくだりといった生き方、その生き方自体が評価されることでありますから、その評価を支えにして生きているということが起こりうるのではないかとも思います。その人からの評価を支えにして生きる。ところがこの貧しいというその言葉のもともとの意味は、人からの助けや施しがないと自力だけでは生きていくことさえできない、それくらいの厳しい貧しさを示す言葉であると、そう言われます。自分の謙遜やへりくだり、それを支えにして生きるのではなく、この貧しさというのは自分ではとても生きていくことさえできない、そのような厳しい貧しさを指す言葉です。ですからそういった意味でも、イエス様のもとへ連れてこられた人々、つまりさまざまな病気と悩み苦しむ病人たちにとって、彼らの生き方というのはわざとへりくだり謙遜に生きるのではなくて、はっきり言って本当に何も豊かさも持ち合わせていない、そういう人たちのことです。何の豊かさもない。しかしそのような貧しい人たちがイエス様によって慰めを受けるのです。そのような貧しさが神に愛されているのです。そしてまさにそういった貧しさの中に生きるあなた方こそ本当に幸いな人なのだと、そのようにイエス様は祝福をつけておっしゃいました。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだから、神に救われて、ただ神によって支えられて生きている人々は幸いである。なぜならもうすでに神はあなた方と共におられるからだと、イエス様はそのようにおっしゃっているのだと思います。神はすでに私たちを顧みてくださっているのです。それゆえに私たちは幸せだ、幸いだと言えるのです。この時に語られたイエス様のその言葉を一番近くで聞いていたのは 一体誰であったのか。それはイエス様の弟子たちでした。また同時にイエス様ご自身もまずこの弟子たちにこれらの言葉を受け取ってほしいと願っておられたのだと思います。11節以下のところを目を注ぎますとこのように言われています。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方よりも前の預言者たちも同じように迫害されたのであると。なぜ弟子たちにこんなふうにイエス様は語られたのでしょうか。おそらくそれはやがてこの弟子たちこそ今目の前にいる群衆以上に貧しさと向き合うことになることをイエス様はすでにご存知であったからだと思います。イエス様はこうおっしゃいました。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私たちは分け合って貧しい生活を強いられている人々、また苦しみの中にある人たちの存在を知るときに、それを見て気の毒に思ったり同情の思いに心を動かされたりすることがあります。そしてそれは決して悪いことではないと思います。しかし実際にそこに一歩踏み込んで知ることは、それまで外側から見ていた景色とは全く違った景色を目にするということです。それは他者と共に生きるということがいかに難しいかということであると思います。貧しい人がいるから力になりたいと、そこに身を差し出した途端、自分の愛の貧しさに愕然とするということは、皆さんも多く経験されたことがあるのではないかと思います。しかしそのような貧しさに苦しむ私たちがイエス様によって慰めを受けているのです。神に愛されているのです。賭けがある、だから神様が慰めてくださった、そのような関係に生かされていることを知るときに、私たちは安らかな思いを得て神への信頼というものが新たにされるのだと思います。貧しさというのは決して物質的なことだけで限るのではありません。私たちの生き方、私たちが共に人々と生きようとするときに、私たち自身のうちに見せられる、そのようなものでもあると思います。今から24年前、1993年9月13日、この尾上聖愛教会の教会堂が、まだ尾上、加古川市の尾上町にあった頃の話ですけれども、特別伝道礼拝、略して特伝と呼ばれる集会が持たれました。この時は、静岡から田中正夫という牧師を招いて、そして神様の愛を聖書の中から語っていただいた。この田中先生が遠くの方の教会を訪れるときは、田中先生に代わってこの奥様が運転をされたと、そのように話されていました。その時のご夫妻でのやり取りの話、その様子をその時は話してくださいました。こういう話です。お母さん、僕眠くなっちゃうんでコーヒー飲みたいんだと。すると自販機を探して、はいお父さん、これ砂糖の入ってないコーヒーだよと。当時はまだ缶コーヒー100円の時代です。 お母さん何かいるかと聞くと、私おしるこ、え、あんたおしるこって、私砂糖の入ってない苦いコーヒー、そうやって一人でブツブツ言いながら、まあとにかくカチャンカチャンと買ったそうです。それから車に乗り込んで缶コーヒーの蓋を開けて、眠くなっちゃいかんと思って、お母さんこれ飲みなさい、ああありがとうと、奥さんがごくりごくりと、確かに二口飲んだのを見たそうです。そして今度はお汁粉の蓋を開けて奥さんにあげると、奥さんはこれも美味しそうに飲んだと。そこで田中先生はこう言うのです。私は期待していたんですよと。家内は僕のコーヒーを二口飲んだから必ずお汁粉を最低二口残して返してくれるに違いないと。期待しているけれども、なかなか家内は話さないんですよ、お汁粉。そしてまた飲むんですと。で、期待しながらしばらくしたら、奥さんが、はいって返してくれた。ありがとう。すると軽い。軽いどころじゃないです。なんか飲んでみようとしたら、全然一滴も入っていない。田中先生はその時に愕然としたそうです。僕のいないところでお汁粉飲むんだったら話はわかるけれども、お母様に、お父さんは苦いコーヒーよ。私はお汁粉だ。そして二口も飲ませてあげたのに全然返さない。なんと自己中心な女だと思ったと。そして人のことも何も思わない。なんと身勝手な女だ。こんな女じゃない。こんな女じゃなかったはずだと。そう思ったそうです。見たらなんとも険しい。魅力のない。なんかもう変な顔にしか見えない。もう完全に奥さんを愛するなんて気持ち、吹っ飛んでしまった。そしてつい、口から出た言葉が、お母さん、あんた自己中心だよ。だいたい僕に苦いコーヒー飲ませといて自分はお汁粉だなんて、なんだよそれ。僕のコーヒー二口も飲んだろう。二口くらいはお汁粉残してくれるのが人情じゃないの。すると奥さんは黙って運転しながら、お父さんね、お父さんダメなのよ甘いの。ところがそれに対して、だって二口ぐらいのお汁粉で太るってそっちの方がダメだよ。そう言うと、お父さんそれ以上太っちゃダメなの、ダメなものはダメ。それで田中先生はカーッと来ちゃいまして、神様、本当に私は今家内を愛せなくなりました。どうか私の平安のない心をどうぞ落ち着かせてください。今から私は神の愛を語りに行かなければいけないんですと。そしたら神様に、お前はいつもあちこち行って妻を愛しているとか電話で時々 I love you とか言うなんて言うけれども、お汁粉二口ぐらいで亡くなる愛だったのかと、そのように問われたような気がしたそうです。そして田中先生は、なるほどなと、私はたったお汁粉二口もらえないために家内を愛せないなんて自分が憎らしいと、なんて自分は愛のない人間だろうと、神様、僕はこんなことで家内を愛せないなんて情けない罪人です、ごめんなさい、愛を与えてください。そのように祈った後でこう思い直したそうです。家内は大した人だ、私が早く死んだらよいと思えばもっともっと甘いものを飲んだり食わせて、そして早く横から追い出しておいて自分の気楽な人生を送れるのに、僕を愛しているがゆえにたった二口のお汁粉を飲ませたくないほどにこの僕を愛してくれる、そういう家内の愛を持ったらなんと素晴らしい家内だと。そう思って奥さんをひょっと見たらものすごく美人そしてお母さん、あんたは素敵だよ、立派だ、あんたは素晴らしい、こんなに僕のことを思ってくれて感謝してるよと、そうやって改めて奥さんを見たら当たり前って顔してたとそういうお話でしたけれども、しかしこれは心の貧しいもの、 心の貧しい者の幸いの一つの姿ではないかと思います。私たちの方からすれば、神の前にただ貧しいものというより他なく、愚かしい姿を持ってでしか生きようのない時でも、神様はそのような愚かさゆえに私たちをお見捨てになるのではなく、むしろ神様ご自身の豊かな愛を持ってその罪を許し、貧しさの賭けを負ってくださるのです。そしてそのことのためにこそ、イエス様は十字架で血まで流してくださった。だからこそ私たちの貧しさは幸いの貧しさになりました。イエス様が、神様が御子イエス様を通してしてくださったことによって、私たちの貧しさは幸いの貧しさへと変えられたのです。本当に素晴らしいことです。ここに全てが備わっている。だからこそ私たちはここをもといとして、あの人やこの人の傍らに身を置き続けたいと、そのように思うことができる、そのようにすることができるようになったのです。イエス様はおっしゃいました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、私たちのことです。一言祈りを捧げします。天の父なる神様、この受難週、あなたがお与えになった御子イエス様が十字架にかかってくださり、墓に葬られ、しかし約束の通り三日目によみがえってくださったことにより、私たちに作ってくださったこの幸いを今朝もう一度心から感謝いたします。いつでもこの神の恵みのその事実の中に立ち続けることができますように、この新しい週をも私たち一人一人をお守りください。私たちのこのどうしようもない貧しさが、今やイエス様の命によって幸いの貧しさへと変えられたことを心から感謝します。私たちに新しい生き方、神様を愛し、また自分を愛するように人を愛する、それは何よりも神様、あなたが私たちをあなたの豊かさによって覆ってくださったから与えられた人生です。この新しい週も私たちにもうすでに与えてくださった神様の愛によるご支配の中で、あなたの優しい眼差しに応えつつ歩んでいきたいと祈り願っています。今朝ともにあなたの祝福の言葉を聞くことができたことを感謝します。あなたの深い慰めに感謝し、愛するイエス様の御名によって祈りを捧げます。アーメン。